先週の月曜日から水曜日まで3日間短いお休みをいただきまして、車でですね、富山から能登方面へ行ってまいりました。で、その能登に行く途中に前任地の富山二番町教会の最高齢者のご婦人ですね、この方のところだけはちょっとこのお寄りしてお目にかからなければと思いまして、その最高齢者であります滝喜恵姉妹のところに寄ってまいりました。そういたしますと、この我々が来たというので、ご自分の部屋でこの立ちながら靴下を履こうとしてちょっと転ばれてですね、ちょっと心配したんですが全く大丈夫でありました。ちょうどテレビで国会中継を見ておられるところでありました。おいくつだと思われますか？110歳であります。110歳と言いますと、私はあと54年経たないと到達しないわけであります。ちょうど半分ぐらいにようやく来たというぐらいであります。耳はですね、さらにこの遠くなってほとんど聞こえなくなられたんですが、頭ははっきりしておられまして、もちろんこの話すこともできますし、私よりすごいのは眼鏡なしで新聞や聖書を読むことができるということですね。そしてこの杖をつきながらでありますが、歩くこともおできになるという状態であります。もう大変この相変わらずのお元気さにびっくりいたしました。そしてこの信徒の友ですね、繰り返し、特に私がこの連載しましたところを繰り返し読みましたというふうにこうおっしゃってですね、そして教会の修法には赤鉛筆の線がびっしりこうついておりましてですね、教会のことにも関心を持って祈っておられる、そういうことが見えました。私はあと10年でモーセと同じになりますねと申し上げたら、首を横に振ってとてもそんなに生きられないというふうに示されたわけでありますが、いや、私はモーセと同じ120歳まで生きられるんじゃないかと、そういうふうにこう思っておる次第であります。帰りは玄関の外の庭までですね、歩いて見送ってくださいました。そういうことがありました。さて、本日の聖書の箇所でありますが、ルカによる福音書の16章の14節であります。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑ったというふうにこう書かれています。金に執着するファリサイ派の人々と、こういうふうにこう出てくるわけですね。そういたしますと、私たちはおやと思うかもしれません。というのは、繰り返しファリサイ派の人々っていうのは出てくるわけですが、イエス様と対立していくわけですね。このファリサイ派の人々っていうのは厳格な宗教家ですね。特にこの旧約聖書、もちろんこの時は旧約聖書しかないわけですけれども、をこの律法と呼ばれる神の掟を熱心に守っている敬虔な宗教家である、そのようにみんなから見られていたわけであります。ですから、敬虔な宗教家であり人々の先生でありましたから、これはモーセの律法、神の掟を熱心に守っていたわけでありまして、そのように思われていたわけでありまして、金に執着するファリサイ派の人々という、このルカによる福音書のルカの書いていることは、なんかちょっとこう違和感があるように感じられたかもしれません。しかしこのイエス様はですね、ちゃんとその心の中を見て見通しておられた、神様は心の中をご存知であるということなんですね。で、この金に執着するファリサイ派の人々、このファリサイ派の人々がイエス様の話を聞いて嘲笑ったというふうに書かれているわけであります。 何を嘲笑った方かと申しますと、それは前回のところですね。特に前回の一番最後、16章の13節でありますけれども、その最後ですね、あなた方は神と富とに仕えることはできない。これは少しこの注釈が必要だと先週も前回も申し上げました。あなた方は、詳しく言うと、あなた方は神と富との両方に同時に仕えることはできないと、こういうふうにおっしゃったのであります。それを聞いて嘲笑ったということなんですね。このイエス様のおっしゃった、あなた方は神と富との両方に仕えることはできないという言葉なんですが、これをもう一度考えてみたいと思うんです。で、この両方、神と富とに仕える、この仕えるというのは、奴隷が主人に仕えると、そういう意味の言葉が使われています。つまり奴隷がですね、同時に2人の主人に仕えることはできないと、こういうことなんですね。その主人が神様であるのか、お金であるのか、富、お金、そういうこの世のものであるのかということなんですね。例えばですね、同時に2人の主人に仕えることができないっていうのは、考えてみればわかるわけですが、奴隷がですね、2人主人がいましたと。で、その主人、2人の主人がそれぞれ違う命令を自分に出したと。こう考えてみればわかるわけですね。こっちの主人は右に行ってこいと、こう言ったと。ところがこちらの主人は左に行ってこいと。どっちに従えばいいの？同時に左と右に行くことはできないわけですから、どっちかを捨ててどっちかに従わなくちゃいけなくなるわけですね。そういうことであります。あるいは、ソチオリンピック、大変この興奮感動したソチオリンピックが終わったわけでありますけれども、フィギュアスケートを熱中して見られた方も多いと思うんですが、あのフィギュアスケートの選手がですね、2人のコーチがいたとして、どっちがメインのコーチかわからない2人のコーチがいたといたしまして、1人のコーチが3回転ジャンプを跳べとこう言ったと。ところがもう1人のコーチは、いや、3回転半トリプルアクセルというやつを跳べといたと。一体どっちを跳んだらいいのか、3.25 回なんてものはないわけですね。そんなジャンプをしたら、これは回転不足で失格に減点されるわけであります。だからこれはどちらかに従わなくてはいけなくなってしまうわけですね。両方同時に使えることはできない、それはこういう意味であります。ですから、あなた方は神様と富と、つまりこういう富に代表されるお金、地位、名誉、富ですね、その両方を主人とすることはできない、こういうふうにこうおっしゃってる。どちらかを捨てる、どちらかに従ってどちらかを捨てることになるんだと、こういう意味でありました。で、それを聞いて今日の聖書箇所で、ファリサイ派のこの厳格な宗教家、敬虔な信者だと思われていたファリサイ派が、そのイエス様の言葉を聞いて嘲笑ったというわけなんですね。で、金に執着するファリサイ派の人々、でも熱心に神を礼拝し、掟に従っているじゃないか、こういうふうにこう見えるわけでありますが、しかし神様はその心をご存知であった。つまり彼らは、なるほど、熱心に神様を信じ礼拝し、また律法を守っているように見えるんだけれども、その目的はお金を儲けるために神を信じていたと。お金を儲けるために、お金が儲かるようになるために神の掟を忠実に守っていたんだと、ここが明らかに今日のところでされているわけであります。確かにそういう宗教がないでもないわけですね。うちの宗教に入ればお金は儲かりますよ、どんな学校でも合格しますよ、どんな病気も治りますよと売り物にする宗教は確かに存在するわけであります。そしていざその通りにならなかったじゃないかと文句を言うと、いや、それはあなたのお布施が足らんのですとかですね、いろんなことを後から言うという宗教は確かにこの日本にも存在するわけであります。で、この 旧約聖書のですね、ユダヤ人の熱心な敬虔な宗教家であると思われていたんだけれど、確かにそう見えるんだけれども、しかし実はその心はお金が儲かるから、そのためにこの宗教を信じていたと、神の掟を守っていたと、そういうことをイエス様は見抜いておられるわけなんですね。つまり神の律法を守ればお金が儲かるんだ、あるいは地位が高くなるんだ、あるいは名誉を受けるんだ、つまり自分を高めるために神を、まあ、の掟に従っていた。本当の目的はお金であり、地位名誉でありというわけであります。そしてじゃあ神様はっていうと、神様はそのお金を得る、あるいは地位名誉を高めてくれるための手段に過ぎないということになってくるわけなんですね。ですからあなた方は神と富とに金使えることはできないとおっしゃったイエス様の言葉を聞いて、彼らはあざ笑ったのであります。ですからそのことを神は忌み嫌っておられる、もうその心を神様ご存知だとイエス様はおっしゃっておられるのであります。さて、そしてですね、このイエス様は16節で続けてこのようにおっしゃっているわけであります。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしていると。で、この律法と預言者はヨハネの時までであるという、この律法と預言者というのは私たちで今日で言えば旧約聖書のことであります。旧約聖書のことをユダヤ人はもちろん旧約聖書なんて呼びません。新約聖書のこと自体を存在を否定しているわけですから、律法と預言者っていうのは旧約聖書の律法の書、預言者の書、そういうことであります。で、その律法と預言者はヨハネの時までである。今度はこのヨハネの時までであるという、このヨハネっていうのは誰かと言いますと、これはイエス様の十二使徒のヨハネではありません。洗礼者ヨハネのことであります。ヨハネという名前はの人はいっぱいいたわけなんですね。で、この洗礼者ヨハネ、つまりイエス様に洗礼を授けたヨハネのことであります。で、このここでイエス様がおっしゃっている律法と預言者はヨハネの時までであるというのはですね、これはつまり旧約聖書はヨハネ、バプテスマのヨハネ、洗礼者のヨハネで終わったんだよと、こういうことをおっしゃっているわけであります。つまりイエス様の登場によって旧約聖書の時代はもう終わったんだと、こういうことをおっしゃっているわけなんですね。で、終わってどうなったか、次どうなったかっていうと、イエス様が現れ、この世に現れられて、神の国の福音、福音というのは喜ばしい知らせですね。神の国の福音が告げ知らされることになり、そういうことになったんだ。もう旧約聖書は終わったんだ。律法と預言者の時代は終わったんだと。そしてこのイエス様が来られて、神の国の喜ばしい知らせですね。これが告げ知らされ、そして続きですね、誰もが力ずくでそこに入ろうとしていると。まあ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしているっていうのは一つの表現の仕方でありまして、それまでは神の国に入れるというのは、律法学者やファリサイ派の先生のような敬虔な熱心な律法をきちんと守っているそういう方々であって、私たち一般庶民、罪を犯す、間違いも犯す、過ちも犯す、そういう私たち一般庶民は関係ないね、そういうことであったわけであります。ところが、イエス様が来られたことによって一変したわけなんですね。神の国の福音が告げ知らされ、いや、まさにあなた、その罪人であるあなたもですね、イエス様によって神の国に行くことができるんですよと、こういう教えが述べ伝えられ始めたわけです。ですから今までこの自分とは無関係であったとこう思っていた神の国がぐっとこう身近なものになったわけなんですね。それで人々が 神の国を求めて殺到していると、まあ、こういうことをここでイエス様はおっしゃろうとしているわけであります。イエス様によって神の国の扉が開かれ、人々はそこを目指して殺到している、それを力ずくで入ろうとしていると、こういう言葉で表現なさっているわけです。神の国はファリサイ派のような敬虔な、まあ、そう見える宗教家のものではない、私たちも入れるんだ、こういうことになったんですね。けれどもじゃあ律法と預言者は無効になったか、旧約聖書は無効になったかといえばそうじゃないというのがその次に言われていることであります。17節です。しかし律法の文字の一角がなくなるよりは天地の消え失せる方が優しいと、こういうふうにこうおっしゃってるんですね。つまりこの律法、旧約聖書の律法の文字の一角というのは、まあ、ヘブライ語の、この書くときの一つの点のことを指しているわけですが、まあ、日本語で言えばこの図紙教会の図紙ですね、図紙という字はですね、普通の侵入だと思ってたら私が転任した頃、いや点が2つある侵入なんですよとこう、教えてくれた方がおりますけれども、その点という意味ですね。だからここでイエスさんおっしゃっていることは、律法の文字の一角がなくなるよりは天地の消え失せる方が優しいというのは、いや旧約聖書の言葉の一つだって無効になったのではないということなんですね。そうすると律法と預言者はヨハネの時までだと、でも律法の文字の一角もなくならない、これ一体どういうことなんだろうかということなんですが、これはですからだからといって旧約聖書が軽んじてられていいのではないと、いや旧約聖書はまさにこのイエス様の救いを予言するために、予言するという意味において、イエス様のことを証言するという意味において、一文字たりとも欠かすことはできないと、こういうことをおっしゃってるわけですね。でこの私たちの教会の礼拝でも旧約聖書の言葉を読むわけであります。先ほどはイザヤ書の40章の8節の御言葉を読んでいただきました。もう一度読みします。草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。素晴らしい言葉であります。草はきれいに咲いていても、花はきれいに咲いていても、必ず朽ちて枯れていきます。私たちの人生もこの世の肉体もそうであります。いや地球もやがて消滅いたします。いや太陽もやがて消滅する。いや宇宙すらも永遠というものではありません。では永遠常しえというものは一体この世に存在するんだろうかといえば、あると聖書は言っているのであります。それが神様であり、そして私たちの神の言葉であるとおっしゃっているのであります。私たちはですから永遠に有効である、立つ、その神の言葉を目の前にしているんだということであります。それはイエス様を証しし予言する者として、そうなんだと、このイエス様という方を指し示しているんだというのであります。で今日の最後にですね、18節で、突然なんか違う話が出てくるように読めるわけですね。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも姦通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。こういう言葉がどうして突然出てくるんだろうか、何の脈絡もなく出てくるように見えるわけですね。ルカによる福音書を書いたルカという人はよくこういう書き方をするわけですね。ルカの頭の中ではまとまっているわけです。つまりここで言ってることは、このファリサイ派の人の問題に変えるわけですね。ファリサイ派の人々は、自分たちは旧約聖書の律法と預言者、この律法、神の掟を忠実に守っていると自他ともに認めていたわけであります。でもそうじゃないよねっていうことをイエス様はこの言葉を持ち出すことによって指摘しておられるんですね。本人が一番分かったでありましょう。つまりここは姦淫の罪についておっしゃってるわけですね。 カインというものは聖書では結婚の破壊のことを指します。そしてそれは旧約聖書の律法の中心であります十戒の中の一項目ですね。それがカインであります。カインしてはならないという言葉があります。でもファリサイ派の先生方のこの宗教家たちの考え方によれば、離縁状というものさえ書けば、それを書いて妻に渡せば自由に妻を離縁することができるという、こういう解釈なんですね。でそれをずっとやってきたわけであります。つまり正当な理由もなく離婚するのは十戒の姦淫の規定に触れるわけですけれども、それをですね、このファリサイ派律法学者の先生方はですね、いやいや、この離縁状というものさえ渡せばもう自由に妻を離婚して構わないんだ、こういう解釈でずっと来たわけなんです。それに対してイエス様がこのようにおっしゃっているということなんですね。いや、それは姦淫通罪を犯すことになるんだと、律法を十戒を破っているんですよあなたたちは、とこういうことを暗に示しているんですね。つまり自分たちは神の規定を忠実に守っている、神と富とに金使えるなんてそんなバカなことは嘲笑ったわけなんですね、このファリサイ派の人々は。しかしあなたたちは実際に富、富というのはこの世の自分の欲望の一つの象徴的な言葉ですね。それを神を主人とするのではなく、自分の思いを主人としている、富を主人としているんじゃないかということをおっしゃりたいために、この18節の姦淫の罪のことをおっしゃっているわけです。ですからですね、あなた方こそ神と富とに金使えることはできない、その現れだということであります。最初に申し上げたように、ファリサイ派の先生方はですね、熱心に神の規定を守っているように見えたんですが、実はそうではない、神の心を踏みにじっている、そういうことをイエス様はここでおっしゃって、そして彼らは何よりもお金儲けをさせてくれるから、お金が儲かるから、あるいは名誉が上がるから、あるいは 地位が上がるから、あるいは名誉を得ることができるから神を信じ、その掟に従っている、実はそれは富を主人として使えているのだということをおっしゃってるわけなんですね。じゃあ本当の信仰とは何なのかということを私たちは考えてみなければなりません。何かを実現する、自分の欲やあるいは願いをですね、願望をですね、この御心にかなわない願望を実現するために神を利用するのが間違った信仰であるとしたら、じゃあ本当の信仰というのは何なんだろうか、こういうことを私たちにこの箇所は逆にこう考えさせるように思うのであります。昔ですね、この随分前ですけれども、ある本が送られてきてですね、開けてみたら、このある外国のクリスチャンの証が書かれていたんです。でその証はまあ結構なんです、もちろん証は結構なんですけれども、私はキリストを信じた結果こんなに大金持ちになりましたっていう証なんですね。で、こんな地位も得てこんなに儲かりましたっていう、まあ、分かりやすく言えばそういうことが書かれている本であります。その人が書いた本でありました。で私はそれを読んでですね、おおすごいなと、いやそれはもちろん神を信じた結果ですね、大金持ちになることもあるでしょう、でもそれはなぜ神様があなたをそのような資産家にされたのか、その理由を問うてみる必要がありますねと言いたくなるようなですね、そういうこの本であったわけです。ですからそれはキリストを信じた結果私は成功、ビジネスに成功し大金持ちになりました、いやそれは結構なことに違いありません。 けれどもその本を読んだ後ですね、じゃあどのように信じたら大金持ちになれるのかという、こういう興味しか湧かなかったわけなんですね。でもまたこの、もしですね、その神を信じても大金持ちになれないと分かったらどうするんだろうな、この方は、と思った次第であります。逆に私はこの若い時ですね、読んで非常な衝撃を受けた水野源蔵さんのことを思い出すんですね。水野源蔵さんは前にもご紹介しましたように、小学校4年生の時に高熱を発したことが原因で脳性麻痺となり、しゃべることももちろん歩くことも動くことも指一本動かすこともできなくなった方であります。しかしただ見ることとしゃべることはできないが、見る目とですね、そして聞く耳の能力だけが残されたんですね。それでやがてお母さんがあいうえおの50音の表を作って、それを一文字一文字指す、目的の文字に来た時にまばたきをして合図をするという、まあ、気の遠くなるような時間のかかる方法で、自分の意思表示をする方法を編み出したわけであります。で、その方がクリスチャンとなって、そして信仰の詩集を出版された。でその詩集を私が開いて読んだときに、まあ今までにないほどの衝撃と感動を覚えたわけなんですね。それはその詩集にですね、ご自分は全くご不自由な体であるにもかかわらず、神への感謝賛美、キリストへの感謝の言葉で綴られていたからであります。私はそれを思いましたときですね、キリストを信じて大金持ちになった、これも結構なことには違いありません。けれども水野健三さんの本を読んだときのような感動はなかったんですね。私たちはこのどちらを信じることが容易でありましょうか。この指一本動かせない方が、神は確かに生きておられると、イエス様は本当におられますと、感謝だという言葉をおっしゃったときに、あ、本当に神様はおられるんだと思わないでありましょうか。そこにすでに答えがあると思うんですね。今日の週報の片隅に礼拝 Q&A というコーナーをちょっと作りました。これは先日の礼拝委員会の中で、いろんな礼拝に関する協議の中で、まあ、こういうものを作ったらどうかという提案がありましてですね、週報の余裕があるとき、スペースがあるときに、礼拝の一つ一つの意味について、また作法等についてですね、短く解説するということにしたわけであります。で、私たちはなぜ神様を礼拝するのか、なぜ神様を信じるのか、まあ、ファリサイ派の人々はお金を儲けるためにということであったわけですけれども、いや、もちろん最初はそういう動機であっても構わないんですが、しかし本当のことを言うと、なぜ私たちは神を礼拝するのか、なぜ神を信じるのかということであります。それは実は聖書を読みますと、私たちの方に動機や理由があるのではないということなんですね。礼拝は総額、そして前奏ですね、そして唱詩から始まっております。唱詩というのは聖書の言葉、神様が礼拝に来なさいとおっしゃった言葉が読まれるわけなんですね。つまり神様が私を礼拝へ招いておられるから、私たちは礼拝するということであります。なぜ私たちは神を信じるのか、それ私たちをお作りになった神様が神を信じるように招いておられるから、私たちは信じ始める、まあ、そちらへ向かって歩んでいくということになるのであります。私たちが神を信じるということは、私たちの側に、究極的に言えば理由があるのではなく、神様の側に理由がある、このことに感謝をしたいと思うんです。 神様が私たちを礼拝へ、信じることへと招いておられる。私たちはそれにお答えしていくんだということであります。お祈りいたします。父なる神様、この私のようなつまらない過ちばかり犯す罪人であっても、イエス様の十字架のゆえに神の国の福音を聞くことが許され、神の国へと招かれていることを感謝いたします。どうぞこのことを心に留め、このような私とも聖霊なる神様が共に歩んでくださることに喜びと、そして共に歩んでくださるあなたを見出すことができますように、私たちを支え励ましてください。兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを祝福してください。あらゆる災いから守り、あなたの証を発見することができますように、どうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。